Good morning, everybody.
皆さん、おはようございます。
So it's good to be live in person again.
まあ、こうやってもう一回みんな集まって会えるの嬉しいですよね。
Yes, even though, yeah, there's still some things we have to do, some precautions, but yeah, it's still very good to see each other in person, yeah.
まだ気をつけないといけないこといろいろあるんだけども、こうやってお互いに会えること本当にいいことだと思います。
And we have been continuing our series in Samuel, 1 Samuel.
時代地の学びを続けています。
We are in chapter 25.
25章の続きです。
And I would like to finish the chapter today.
で、今日この25章を終えたいと思います。
So we will go from 18 all the way to the end to 44.
今日はですね、18節から最後の44節までを見ていきたいと思います。
Okay. So yeah, let me just I'll read this and we'll go through this.
お読みします。英語だけで。
And this is what it says. 1 Samuel 25, 18 through 44. Then Abigail made haste and took 200 loaves and 2 skins of wine, 5 sheep already prepared and 5 seahs of parched grain, and 100 clusters of raisins and 200 cakes of figs, and laid them on donkeys. And she said to her young men, Go on before me. Behold, I come after you.But she did not tell her husband Nabal. And as she rode on the donkey and came down under cover of the mountain, behold, David and his men came down towards her, and she met them. Now David had said, Surely in vain I have guarded all this that this fellow has in the wilderness, so that nothing was missed of all that belonged to him, and he has returned me evil for good.God do so to the enemies of David and more also, if by morning I leave so much as one male of all who belong to him. When Abigail saw David, she hurried and got down from the donkey and fell before David and on her face and bowed to the ground. She fell at his feet and said, on me alone, my Lord, be the guilt. Please, let your servant speak in your ears.And hear the words of your servant. Let not my Lord regard this worthless fellow Nabal, for as his name is, so he is. Nabal is his name, and folly is with him. But I, your servant, did not see the young man of my Lord whom you sent. Now then, my Lord, as the Lord lives, and as your soul lives, because the Lord has restrained you from blood guilt, and from saving with your own hand,Now let your enemies and those who seek to do evil to my Lord be as Nabal. And now let this present that your servant has brought to my Lord be given to the young men who follow my Lord. Please forgive the trespass of your servant, for the Lord will certainly make my Lord a sure house, because my Lord is fighting the battles of the Lord, and evil shall not be found in you so long as you live.If men rise up to pursue you and to seek your life, the life of my Lord shall be bound in the bundle of the living in the care of the Lord your God. And the lives of your enemies he shall sling out as from the hollow of a sling. And when the Lord has done to my Lord according to all the good that he has spoken concerning you and has promised you prince over Israel, my Lord shall have no cause of grief or pangs of conscience for having shed blood.Without cause, or for my Lord working salvation himself. And when the Lord has dealt with my Lord, then remember your servant. And David said to Abigail, Blessed be the Lord, the God of Israel, who sent you this day to meet me. Blessed be your discretion, and blessed be you who have kept me this day from blood guilt and from working salvation with my own hand.For surely, as the Lord, the God of Israel, lives, who has restrained me from hurting you, unless you had hurried and come to meet me, truly by morning there had not been left to Nabal so much as one male. Then David received from her hand what she had brought him, and he said to her, Go up in peace to your house. See, I have obeyed your voice, and I have granted your petition.And Abigail came to Nabal, and behold, he was holding a feast in his house, like the feast of a king. And Nabal's heart was merry within him, for he was very drunk. So she told him nothing at all until the morning light. In the morning, when the wine had gone out of Nabal, his wife told him these things, and his heart died within him. And he became as a stone, and about 10 days later, the Lord struck Nabal, and he died. When David heard that Nabal was dead, he said, "Blessed be the Lord who has avenged the insult I received at the hand of Nabal, and has kept back his servant from wrongdoing. The Lord has returned the evil of Nabal on his own head." Then David sent and spoke to Abigail to take her as his wife. When the servants of David came to Abigail at Carmel, they said to her, "David has sent us to you to take you to him as his wife." And she rose and bowed with her face to the ground and said, "Behold, your handmaiden is a servant to wash the feet of the servants of my Lord." And Abigail hurried and rose and mounted a donkey, and her 5 young women attended her. She followed the messengers of David and became his wife. David also took Ahinoam of Jezreel, and both of them became his wives. Saul had given Michal, his daughter, David's wife, to Palti, the son of Laish, who was of Galim. Let me pray. Father God, we celebrate your presence this day. We thank you for being here with us. In the midst of our worries, our sadness, but also with our joys and our happiness. May we see more of you today. So that we may become more like you.
In
Jesus' name we pray.
Amen.
Amen. Okay, so let's see. So now in this story, this is a great story. Right, we have followed the sort of pursuit of Saul and David. Right, it was packed full of action. They're climbing up rocks, hiding in caves. But here we don't see any of that.
そういうものは今日の場面では全然出てきません。
Next week we'll see that again. In chapter 26.
はい、26章にそういうのが出てくるんですけども。
But here we're taking a break.
まあ、ここはちょっとワン休止、お休みっていう感じで。
Right, and we saw last week how we were introduced to this couple.Nabal and Abigail.
先週学んだところで、ナバルとアビガイルという夫婦のことを私たち知りました。
Right, we saw a lot of Nabal. We didn't see Abigail.
ナバルのことはいろいろ書いてありましたけども、アビガイルのことはそんなにたくさん書かれてませんでした。
But today we will see Abigail in her true glory.
今日はですね、アビガイル、そしてどんなふうに素晴らしいかということを見ていきます。
Right, much like how this book, 1 Samuel, began with Hannah's beautiful prayer.
そうですね。それはちょうどですね、この第一サムエル記の最初がハンナの素晴らしい祈りから始まったように。
Right here, we are going to see another woman.
ここでもまた別のもう一人の女性が登場いたします。
Right, really called by God to do God's will, to intervene on His behalf.
まさに神様の召しによって神様の思いに従ってここで介入する女性です。
So let's start with verse 18.
では18節から見たいと思います。
And it says, so remember last week where we left off, there was a young servant, right, of Nabal coming to Abigail, pleading with her, "You have to stop this horrible thing. David is furious. He is enraged. He's going to come and kill everybody, okay? You have to stop him."
先週最後のところですね、若者がナバルと妻のアビガイルのところに行って、大変です、すいません、聞いてください、 ダビデはもう本当に怒りに燃えています。何とかしなければここへ来て皆殺しにされますといろいろお願いしている場面でした。
Right, and then verse 18, then Abigail made haste, right? She is on a mission. She is like, okay, I have to do something very quickly.
そこで18節、そこでアビガイルは急いでとありますね。もう使命を帯びて何かしなければと思っている場面です。
Right, she is losing no time to intervene.
でも一刻も無駄にせずに介入に走ります。
And then from verse 20, we will see the nature of the problem. What is really going on?
で、20節を見ると、その状況の性質、どんなことが起こっているかってもっとよく分かってくるんですね。
Right, last week there was a brief mention of howDavid somehow took care of Nabal's property while his enemies were coming.
で、先週の見たところでもですね、ダビデがナバルのいろんな所有物を敵から守ってやったという話が少し出てきたと思うんですけれども。
Right, but here in verse 21, he says, David says, he has returned all that good for evil.
でも21節にダビデ自身こう言っています。あの男は善に変えて悪を返したと。
Right, he has returned me evil for good.
あの男は善に変えて悪を返した。
Right, I mean, it's one thing to return evil with evil.
あの、悪には悪を返すという言い方はまああるんですけど。
But it's another thing, right, to return evil for good.
でもいいことをしてもらったのに悪を返すっていうのはそれとは話が違います。
Right, and so here we're sort of siding with David actually, right? Where we can see his the justice, the anger, we can feel it.
だからここまで来ると私たちある程度ですね、ダビデが怒るのは無理もないな、こんな取り扱いされたら誰でも怒るだろうということを思ってると思います。
And we see a little more of David's plan at the end of verse 22 that by morning I will not leave so much as one man of all of Nabal's who belong to Nabal.
ところが22節を見ますとダビデがもし私が明日の朝までにあれの者のうちから小アッパ一人でも残しておくなら神がこのダビデを幾重にも罰せられるようにと言っています。
Right, so last week it seemed as if, you know, he was gathering his 400 men to kill just Nabal.But apparently, you know, he wants to just wipe out all the males.
で、先週見たところでですね、すでにダビデは、ナバルを攻撃するのに40人、いや400人を集めて向かっているところがありましたよね。で、ここでダビデが考えているのは、皆殺し、男はみんな許さないっていう思っていることがわかるわけです。
Right, but even then, right? I mean, how many servants, male servants, does one person have?
では、そのまずそもそもですね、こう何かするときに召使いっていうのは大体何人ぐらい連れていくものなんでしょうね、こんなときに。
Right, it does, you know, we know he's a rich man, he's wealthy, he has a lot of livestock, a lot of sheep, cattle.
ナバルという男は豊かで、そしていろんな羊や家畜を持っていたっていうのがお金持ちだったということは先週のところで学びました。
But, right, I mean, how many? Like 10, 20, 50 at most.
まあ、10とか20とか50人ぐらい召使いがついてたんでしょうか。
And David is taking with him 400. So this is like a complete annihilation. He is determined to wipe everything out.
でもここでナバルに立ち向かうためにダビデはもう400人を全部連れていくと、もう完膚なきまでにやっつけるつもりで来てるんですね。
And then verse 23, we're going to see Abigail, her speech.Is going to be the center of attention in this story.
で、23節からですね、アビガイルがダビデに対してどのように話をしていくかというところが今日の話の中心部になっていきます。
Her speech will start from 23, but will go on all the way to verse 31.
で、アビガイルは23節のところから語り始めて、31節までがその話続いていきます。
Right, what she says will be the focus of this story.
で、この彼女がアビガイル言ったことがここの箇所の話の中心になっていくわけです。
And what she says will also say a lot about who she is.
で、また彼女の言った言葉が彼女がどういう人間であるかということも表しています。
So once again from verse 23, it says, when Abigail saw David, she hurried. It's that same word in Hebrew. She hastened. She immediately got down.
23節に日本語では アビガエルがダビデを見るや否や、つまり大急ぎでと、元のヘブル語にもその意味が書かれています。
Right. And so, yeah, there is a sense of immediacy to everything that Abigail is doing, a purpose, an intention.
アビガエルがすることは一刻の猶予もならない。本当に急いで全て行わなければと彼女がよく分かってやっていることです。
Right. And then,Verse 25.
で25節を見てみますと、
right, will reveal some insight into how Abigail, even Abigail, the wife, views her husband.
でここでですね、ナバルの妻であるのですが、アビガエルが自分の夫をどんなふうに考えているかというか、ちょっと分かる箇所が出てきます。
Okay, verse 25 says, let not my lord regard this worthless fellow Nabal, for as his name is, so he is. Nabal is his name, and folly is with him.
ご主人様、どうか横島なもの、ナバルのことなど気にかけないでください。あの人はその名の通りの男ですから、その名はナバルで、その通りの愚か者です。
Right now, if you think about it, right,She, right, still here. She is his wife.
この時点ではまだアビガエルはナバルの妻なんですね。
And yet she is calling her own husband a fool.
でもアビガエルは自分の夫のことは愚か者というふうに言っています。
Right, a worthless guy.
もう気にかけない、役にも立たない男ですから。
Right, don't bother with him, okay?
あの男のことなんかもうほっといてください。大丈夫です。
Your own husband.
自分の夫のことをこう言っております。
Why would she say that and still sort of be married to him and wants to sort of actually save his life at this point, right?
どうしてアビガエルは今この時点まだ自分の夫がナバル夫なんですね。そしてなんとか夫のことも助けたいと思っている時点でなぜこんな言い方をアビガエルしたと思われますか？
Right, I think in our modern day society, at least for me.I would think if you know she's a very smart lady. She's beautiful. She knows that.
この今の社会で置き換えて考えてみますとですね、アビガエルはやっぱり美しい女性で非常に頭がいい、そして美しい、そして自分でもそれが分かっている女性なんですね。
You're married to this foolish guy. Everyone knows he's foolish. Why, right?
そしてこの愚かな男と結婚している、みんながその男のこと愚かと分かっている、どういうわけ知らないけど愚かな男と結婚している状態です。
Now this is my kind of image, but you know, I would think like, hey, quickly get rid of this guy so that I can marry someone else and you know, just get all his property and live a happy life, right?
ですね、これも私個人的な考えかもしれませんけど、ね、そうああいう人ともう早くやめにして、もうちょっとマシなちゃんとした人と結婚して、ちゃんと暮らせるような生活をしなきゃと。
Right, but of course that's in my own Western sort of 21st century mindset.
まあこれはもちろん私の21世紀の西洋的なものの考え方かもしれませんけれども。
And maybe watching too many dramas and
ちょっと、ね、映画とか見すぎだったかもしれないけど。
But the thing is, right, we're talking about 2,000 years ago in a very different culture, you know, well, I guess 4,000 years ago in a very different culture from ours.
でもですね、3,000-4,000 のこの話の時代だったら文化的に全然違う状況だったと思います。
And at that point, right, a woman, her livelihood is based on her husband.
当時ですね、女性がどんな人生かを送れるかっても幸せも不幸も全部夫次第だったんです。
Right, no matter how foolish, how bad your husband may be, you are still bound to him.
その夫がいかに愚かであろうとも、どんなに悪い夫であっても、その相手の男性、夫に縛られた存在でした。
And because most marriages were arranged marriages, right, she has no choice. There is some maybe political reason, maybe some family reason, I don't know. But, you know, she's married to her, she has no choice.
それの結婚というか当時は、日本で言えばお見合い結婚ですよね。つまり親戚が用意したとか、まあ、それ部族間の政治的な理由があったとか何かわからないけれども、本人の都合とか関係なく 備えられてもアレンジされてしまった結婚であったと思います。
And so she wants David to just stop this. Because of your servant, please don't kill this guy.
そしてここでアビガイルはですね、どうぞお願いいたします、ご主人様、どうぞ私のこのようにお願いいたします、どうぞここで殺人を起こさないでくださいとダビデに懇願しているわけです。
And after she pleads on behalf of her husband from verse 26, she will go on now to just bring praise and blessing upon David and his life.
そしてこのアビガイルはどうぞお願いします、思いとどまってくださいと述べ伝えた後ですね、26節に来て、そしてあなたの素晴らしさ、あなたを称えますということをダビデの方に向かって言っています。
Right, the reason she wants David to stop is because she wants David's hands to be clean from any guilt, from any bloodshed.
そしてこのはしためがとアビガイルは言います、あなた様をお止めするのはあなた様の手がどんな無駄に流された血によって汚されることがないようにです。
Right, and at the end she will repeat this phrase too, so that your conscience may be clean, may be free from any regret.
そしてあなたの良心が何かの時に心の妨げになりませんように、後悔なさることがありませんようにと、この後にも言っています。
Right, if there's one way to try to convince someone, to persuade someone, I mean, this is it. She's a very wise lady.
もし誰かに説得しようとか、聞いていただこうと思うならばですね、こういうふうに語りかけるのがいいかと思います。なので、アビガイルというのは語り方ってすごく賢いですよね。
And in the middle of her praise, though, in verse 28,
で特にその話の中で28節のところですね、
She will speak very prophetically upon the name of David.
そしてここでアビガイルは非常に予言的にダビデのこれからのこと、ダビデの何のために語るのです。
She says here, please forgive the trespass of your servant, for the Lord will certainly make my Lord a sure house.And some translations have a sure dynasty.
どうかこのはしためのそむきの罪をお許しください。主は必ずご主人様のために長く続く家をお建てになるでしょう。ここはある翻訳によればですね、王朝を築くと言っています。
Right, this is going to lead up, of course, to the climax in the book of Samuel.In 2 Samuel chapter 2.
ですね。ここはですね、もちろん後に第2サミュエル記の第2章のところに出てくるダビデ王の王位についていく場面のクライマックスに向かっているところなんですが、それ以前にアビガイルがここで語源的に言っているのです。
Right, in that climactical scene, God is going to promise David that from your seed will comeA king that will bring true peace to Israel.
このサミュエル記の一番のクライマックスのところで、神様はダビデにあなたから誠の平和をもたらす本当の君主が生まれると言っています。
And here is coming from the mouth of Abigail one chapter earlier. One whole book earlier.
そしてここではアビガイルの口から一つ前の書であるサムエル記第一においてすでにダビデの国王朝が建てられることが語られています。
And then so David is just now returning the blessings. It's like bless you Abigail, bless you for doing this.
そこでダビデはアビガイルにあなたが讃えられますように、あなたが祝福をされますようにと受けた祝福をアビガイルに返していきます。
And at the end in verse 35 he says again, go upIn peace to your house. May shalom be upon your house.
で、35節にですね、安心してあなたの家に登っていきなさい。平安に帰っていいのだよとダビデは言っています。
Right, remember in the beginning when David was sending his men to Nabal, he was repeating that phrase, peace be to your house, your family, your household, right? Peace, peace, peace. And then again here,He pronounces peace upon Abigail and her house.
25章の一番初めにダビデが部下の男たちをナバルのところに送ったときに、部下たちに、男たちにあなたに祝福、平安があるように、あなたの家族に、あなたの持ち物、すべてに平安があるようにと3回ここでその時ダビデを言わせました。そしてここでもダビデはアビガイルにあなたが平安で家に帰れますようにと言っているのです。
Right, and that word peace. in English doesn't really get the full nuance because it sounds like kind of opposite of war, kind of just a harmony, but the word shalom, right? It's just so much bigger.
あの、日本語でも平安とか平和って言うと、なんか戦争の反対の平和とか、あのゆっくりしてる平安かなとかってちょっとニュアンスが使われにくいんですけれども、もともとの言語のはシャロームという神様の平和という平安という言葉が使われています。
Right, it's like may there be a wholeness, a restoration upon your life that can only come from God.
あなたの人生に神様からだけ来る本当の全くもの、回復されたものがありますようにという意味です。
And then verse 36, we switch back now to Nabal again.
で、36節に来ると、もう一度ナバルのところに話に戻ります。
Right? And here we see the king acting like his name, a fool. He is just drunk. He is just merry with wine.
あのナバルは自分の名前の通り酔っ払って王の宴会のようなあの会をやってたと。
And then in verse 37, 38, right?It's just a rapid sequence. It says his heart failed him and he died 10 days later.
で、37節になったら妻からこれを聞いてナバルは気を失って、それから38節亡くなった10日目に亡くなったと。
Right. And that's a good end of the story, you would think.
まあ、いい話の終わりと思われるかもしれません。
Right. If the story ends here, we can see how on one sideAbigail showed very wise wisdom from God. Nabal was a very foolish man apart from God.
まあ、ある考え方では、アビガイルは神様からの非常に知恵に満ちた判断を示して、愚か者のナバルの方はその愚かさのためにここで命を落としたと、まあ、一応終わりかなという話なんですけど。
Right, we can see how people who acknowledge God will lead to life.While those who refuse God will lead to death.
あの、神様が神様誠であると認める人は命に導かれ、そして神様を拒否する者は死に導かれるということです。
Right, but there was another also underlying theme of this story where it all began when this young man intervened on God's behalf.
でもその下側にはまだ下にもう一つその裏側のもの話、この中にアンダーラインのように潜んでる話があって、そもそもこういうことができたのはあの時若者がアビガイルに告げたあの若者がいたからです。
Right, and how Abigail spent her time and energy into guarding, protecting David's life.
そしてアビガイルがその時与えられた自分の力 と,、時間と全てを使って、結局ダビデがその人生をその後につながるようなダビデのことも守る行動を取ったわけです。
And of course behind that is of course God, who we see that in God intervenes in people's lives to protect them.
もちろんその全ての背後には神様がいらして、そして人間に関与してくださって人々を守り、その生活命を助けてくださるのです。
But the story doesn't end here, right? It still goes on.
でもここで物語終わってないし、まだ続きがあるんですね。
Right, we see that Nabal is dead.
ナバルはここで死んでいて、
And David takes on Abigail as his wife.
そしてアビガイルをダビデは妻として迎えます。
But not only that,
それだけじゃなく、
towards the end in verse 43, he has another wife called Ahinoam of Jezreel.
43節見るとダビデはイスラエルのでのアヒノアムも妻にしていたと書いてあります。
And it says Saul took one of David's wife and gave it to actually someone else.
そしてダビデはサウルはダビデの妻であった自分の娘ミカルを他の男に渡していたとも書かれています。
So why is this in this story anyway?
でこの43節の妻たちの話、なんでこんなところ出てるんでしょうね。
Right, why not end it when Nabal dies and just continue the Saul and David story?
でナバルは死んでっていう話が、まあ続いて、でもここで突然でダビデとサウルの話がここでポコンとどうして出るんでしょうね。
Right, well, remember where Abigail is from.
アビガイルはどこ出身であったか思い出してください。
And look at where Ahinoam is from as well.
ラヒノアムという女性はまたどこからどこの出身だったか。
And for this, we're going to need a little bit of geography.
もうちょっとあの地理の知識が必要になるんですが。
But they're both from the area of Judah.
これは両者ともユダの地域からの出身です。
Where the tribe of Judah is settled.
であのユダの部族ユダにいた人たちというのは少ないですが、これ大事な存在なんです。
And so when we fast forward the story.Right, we will know eventually that Israel will be divided into two kingdoms.
で、この後にですね、イスラエルの国は上とした2つの王国に分かれますね。
The northern kingdom will not be from the line of David.
で、北側の王国はダビデの血筋ではないのです。
But the southern kingdom based in Judah will be continuing the line of David.
で南の方の王国はですね、ユダのユダから生まれている方ですが、それはダビデの血筋を引いています。
And what's even more, the place where Abigail and this other wife Ahinoam are from are near this city called Hebron.
そしてまたそれ以上に、アビガエルともう一人の妻アヒノアムのこの二人の出身地はヘブロンというところの近くなんです。
And Hebron.It will be the place where David will eventually be anointed as the king after Saul dies.
で、そのヘブロンというところはですね、サウロが死んだ後、やがて結局はそこでダビデが王位を受けるところなんです。
And so all this is sort of setting up, so to speak, David's future king.
で、この話が全てですね、ダビデが将来王になる全ての環境をお膳立てを全部揃えていってるような場面なんです。
Right? God intervenes on David's behalf to keep his clans clean.
神様はダビデの手をダビデたちを清く保つためにご自身がこの場所で介入されました。
So that when he does become king,
それはダビデが本当に王になったときに、
anyone who wants to sort of make a claim against his kingship, who says, no, 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 David cannot be the true king,They don't have any complaint and anything that they can have to complain about.
それはですね、ダビデがその将来王位についたと王位を手にしようとしたときにですね、いやダメです。あの人には資格がないという人が誰かいたらですね、その証拠はと言えるものが何にもないようにするためにここで神様は介入してつぶ止められたのです。
And plus, the people he is marrying are rooting him down now.To the territory of Judah.
そしてまたこのダビデと今この結婚しているこの二人の、まあ、これからアビガイルが結婚するんですが、アヒナムとこの二人の女性はですね、ダビデをこのユダの地であるヘブロン、そちらの方にダビデの根を足元を下ろしてくれた女性たちでもあるのです。
And all of this is possible because God one day intervened on David's behalfTo protect him.
それはですね、すべて神様がいつの日かダビデのためにそのためにここでも介入してこられたからです。
So in the remaining time, I want us to reflect on that today.
今日このことを私たちは思い巡らしていきたいと思います。
How God sometimes protects us from getting into trouble.
私たちが問題に巻き込まれそうな時にどのようにどれほど神様は私たちを守ってくださるでしょう。
Because I think sometimes when we look back on our lives, there are truly times when we do end up in serious trouble.
そしてまた自分の人生を振り返るとあそこでああしたから結局は大変なことになってしまったと思ったことも人生にはあったと思います。
Right, and we're likeScratching our heads, like, how did I end up here?
で、そこまで来て、ああ、頭をかきながら、なんでこんなことになってしまったんだと思うことが。
And yet, I think there are also times when we look back and say, wow, God really saved me from getting into more trouble than we should have been.
でもまた私たちには、本当に神様はあの時守ってくださったから、あれ以上大変なことにならないように守られたんだなと思う時があると思います。
How God just sort of stopped us from making foolish choices.
自分がバカな選択をしないように何かで止めてくださったんだっていうことが。
In other words, how God withheld his judgment that we should have deserved.
別の言い方でするとですね、神様は私たちがそのまま進んでいって受けるべき裁きをですね、思いとどまってくださったということです。
Because remember how this whole book of Samuel started out.
でこのサミュエル記の話全てがどのように始まったか思い出してください。
Right, it starts off with the nation of Israel demanding a king so that they can be like the other nations.
サミュエル記の初めの方にイスラエルの人たちはもう私たちは王が必要ですよ、他の民族のようになりたいんですってサミュエルに言ってるとこから始まってました。
Right, this is against God's will.
これは神様の御心に逆らうことです。
And God could have just said right then and there, okay, no, I'm going to reject you, I'm going to refuse you.
神様しようと思えばですね、そうかお前たちイスラエルの者たちをそういうことを言うなら私はあなたたちを退けるということもできたでしょう。
And yet God still chooses to use Israel.
でもそれでもなお神様はイスラエルの人たちを用いることを選ばれたのです。
And in His grace, He would give them David.
そして神様の恵みによりイスラエルの人たちはダビデをいただきました。
And in His grace, eventually He will give us Jesus.
そして神様ご自身の恵みによって私たちはイエス様をいただいたのです。
To die on the cross,
イエス様の上で死んでくださり、
To pay for the punishment, the judgment that we deserve.
私たちが本来受けるべきその、ね、罪の、罰を代わりに受けてくださったのです。
So that we can now have life instead.
そしてその恐ろしい罪で罰ではなく命が私たちが得られるように
How every day God is protecting us to give us a way out.
毎日どれほど神様は私たちに逃れの道を用意してくださっていることでしょう
To withhold his judgment.
神様は本来与えるべき裁きを思いとどまってくださり
To show his patience and kindness instead.
その代わりに私たちにご自身の忍耐と優しい心を示してくださり、
to bring us back to him.
ご自身の元へ引き戻してくださるのです。
And he says, I give you grace, I give you forgiveness. Now show other people the grace and forgiveness I show you.
今あなたに恵みと許しと恵みをあげます。だからあなたたちは私から今もらったその恵みと許しと恵みを他の人に示しなさいと。
So as a question for us today and as the week goes on, I want us to think about how many times we are able to withhold judgment on other people.
今日私たちが今週ですね、私たちこれからどれほど何回どれほど私たちが裁きをしたい裁きを持ってしまうこの自分の心をそのちゃんと押しとどめることができるでしょうか。
How many times do we feel we want to grab justice into our own hands like David?
私たちは どれほどダビデがあの時したように自分自身の手で正義を握って自分が正義だと言いたくなることがあるでしょうか。
And God says, stop. Instead, I want you to show them forgiveness and grace and mercy as I have shown you.
でも神様は言います。それをやめなさい。私はあなたに恵みと許しを与えたではないですかと。
To choose the path of Jesus.
イエス様の道を選びなさい。
May we be able to do that this week.
それは私たちも今週できますように。
Let me pray.
祈ります。
Father God.
天のお父様。
We thank you for Jesus.
イエス様本当にありがとうございます。
For dying on the cross.
十字架の上で亡くなってくださり私たちは本当にそれを受けるべきであった罰を代わりに受けてくださいました、
so、now we look to you,
今あなたを見上げます
to then imitate you, to give grace to other people.
そしてあなたを見習いあなたがくださった恵みを他の人に渡すことができますように
that justice is yours.
公義正義はあなたのものです
That is not ours to give.
それは私たちにあったものではありません
What we give is grace and forgiveness to other people as you have given us.
正義公義ではなくあなたがくださった許しと恵みを他の人に分け与えます
So Father God, may we learn more about you, your heart.
だから私たちはあなたの心をもっと学ぶことができますように
and be molded and transformed more into your image every day.
そしてもっと変えられあなたの似たものあなたに似たものと日々なっていけますように
In your name we pray.
イエス様のお名前にて祈ります
Amen.
アーメン